コーツ、
今日はやっぱり寮なんだ。はい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペンの時間ですね。僕は物理学者でもないし、数学者でもない、 AI プログラマーでもないんですが、実は結構前から僕が繰り返して言ってきたことの中に、今そういう人たちが言っていることと共通する部分があるんですよね。それが何かというと、量ですね。量、学習のため、もしくは何かをこう作るために必要なことですね。これが量、質より量。僕は結構それをずっと言ってきたつもりです。ポッドキャストを始めたのは多分2018年ぐらいだけど、その前からずっとそのアイデアを持ってた。で、それは自分自身がね、言語を勉強するときに、必要なボキャブラリーのリストとか、必要な文法のなんか種類とか、いろいろそういうのを勉強するよりも、とにかくたくさんの量ね、たくさんの量のインプットをする。もし英語を勉強してるんだったら英語を聞きまくる、日本語を勉強してるんだったら日本語を聞きまくる、スペイン語を勉強してるんだったらスペイン語を聞きまくる。僕にとっては聞きまくることが一番好きなんで、聞きまくったわけですけど、読みまくるでもいいですよ。聞きまくる、読みまくる、そしてそのたくさんのインプットがある程度できたら、話せるようになったり、書けるようになったりしていくと。まずはインプットが大事と。これはもう皆さんだったら、もう耳がこう痛くなるほど聞いたことだと思います。僕が何回も言ってるからね。これまで少なくとも数百回は言ってますよね、ポッドキャストの中で。とにかくたくさん聞いてくださいと。で、やっぱりこれ結構大事らしいですね。いろいろその AI のこととか調べてみると、やっぱりこの単純なこう学習モデル、学習モデルじゃないな、例えば昔はですね、やっぱり結構物事を理解するために、単純なこう計算式とかを探すみたいな方法だったらしいですけど、やっぱりある時から、これちょっと待てよと、たくさんのデータを入れた方がいいんじゃないのかというね、今のこう AI とかのモデルに近いようなもの、たくさん、とにかくたくさんのデータを入れる。そして、どういうふうにそれがこう、なんていうかな、そのアウトプットがどういうふうになるかを見てみようと。これはもう全く同じですよね。僕が言っていた、言語学習モデルと同じですよね。日本語コンテッペのシステムというのはそういうことです。とにかくたくさん聞く。で、それは、なんていうかな。例えばですよ。例えば、トピックですよね。例えばトピック。必要なトピック。例えば、ビジネスを学びたい人は、ビジネスのポッドキャストを聞く。これは、理にかなっているような気がするじゃないですか。理にかなうというのは、論理的ってことですね。ロジカルってことですよね。例えばスポーツのボキャブラリーを知りたかったらスポーツの記事を読むとかね、スポーツについてのポッドキャストを聞くとか、確かにそうなんですが、実はそんなに単純じゃなくて、なぜかというとスポーツの話をしてる時でも結構スポーツ以外のボキャブラリーも必要なわけなんですよ。いろいろな比喩とか例え話とか個人的な経験とか、そういう話をするでしょ、そのアスリートたちも。だからやっぱりそれだって、そんなに単純にはいかないんですよね。これをするためにはこれだけ勉強すればいいみたいな、これは本当に学習のこれまでのね、人間の勉強方法の悪いところだと思う。いわゆる専門家ってことですよね。何かの専門家になりたい人は、この専門家の科と専門家、さっきの科は違う感じですけど、いわゆる何かの専門家になりたい人は、 ある狭いカテゴリーの勉強だけをすればいいと思いがちですよね。でも実は違う。そんなことはない。それでその得られるもの、その狭い世界の勉強をしてできることっていうのはかなり弱い力にしかなりません。やっぱり優れた専門家っていうのはその専門の外もちゃんと勉強しているわけ。興味を持ってね。しかもそれは努力じゃなくて自然な興味ですよね。いわゆるいろいろなことに興味があるからいろいろなものがつながり、一つの専門のことがあったとしてそれに大きい影響を与えるってことですね。例えば音楽家が本を読んで感動して素晴らしい音楽をこう思いつくような、で僕もいつも言ってるように僕にとってのインスピレーションっていうのは街だし人だしね、僕が外に出て街を散歩しながらいろいろな人間を見て感じることや、ジムに行っておじいさんにおならを吹かれそれを匂いながらこう考えること、いわゆるジジイの屁を嗅ぎながら考える哲学ってやつですよね。でそういうのがまあ半分以上嘘ですよ。これはそんなことをわざわざやってないですよ。毎回ね、僕がジムに行っていやなんかアイデアが出てこないな、ちょっとあれが必要だなと言っておじいさんの後ろに行ってわざと座ってね待ってブーッと出てきたらわあひらめくとか、そんなことはやってません。そんなことはやってないですよ。半分以上嘘ですよ、ね、今回は半分本当で半分嘘っていつも言ってるけど、これはまあ 90% 嘘です。ただ 10% は本当。もちろんね、もちろんそんな経験をすれば何かひらめくでしょう。むしろそんな経験をしてね、おじいさんにおならを吹かれて顔をめがけてね、まあそういう経験があります実際で、それをしてそういう経験をしてポッドキャストを作らなかったら、いわゆるへのこかれ損というやつね、へをこかれただけで何の得にもならない、へのこかれ損だから、そんな損は嫌です。だから何か少なくとも何かをこうポジティブにしたい、ポジティブに何かを作りたい、クリエイトしたいということでポッドキャストを撮ってきてるんですよね。まあとにかく僕にとってのインスピレーションというのは街なわけです。僕は田舎で育って、ね、ついついこう、なんかアントニオ・ガウディみたいにこう、木とか自然とか、ね、そういう自然や動物やなんかそういう自然なものからこうインスピレーションを受けるようなイメージがあるかもしれないけど、僕は田舎出身だから逆に街や街のアーバンライフですね。街のこう、都市のこう、人々の生活とか、ジムとか電車とかそういうパブリックに近いような場所での経験とか、まあ、そういうのがインスピレーションになる、なっているわけですね。だから専門家っていうのがその机の上で自分のこう専門的なことばっかり、例えば日本語の先生で日本語の教え方みたいな本を読んでるだけとかだと、やっぱりまあ面白い先生にはならないわけで、やっぱりジムに行って屁をこかれたりする必要があるわけ。だからまあ何て言うかな、とにかくたくさんのインプット、そしてそのインスピレーションっていうのは人によって違うと思う。でもいわゆるね、老人の屁の中にインスピレーションがあるように思わぬところにあるわけですよ。いわゆるそのトリガーっていうのがね、いわゆる紅茶を飲みながらピカーンとひらめくことだってあると、ジェームス・ジョイスも言ってたでしょ。だから何をすればどんなインスピレーションがあるかってなかなか読めないので、そのためにはね、いろいろな人と出会ったりすることが大事なんだと思う。例えばまあいつも言うように、僕は子供がいなかったら公園に行くことはなかったと思うんですね、僕の人生で。特に子供広場みたいなところに行くことは絶対なかった。子供が遊んでる子供広場みたいなのがあるでしょ。あそこに行くこと、まあ最近はあんまり行かないけどね、子供が大きくなったから。でもやっぱあそこに行くことによってなんかこう子供広場の哲学みたいなのがこう分かったような気がしますよね。あとやっぱりこのまあやや郊外にある、まあ僕実は郊外に住んでないんですけど、僕は結構都会に住んでるんですけど、まあここからちょっと郊外に行って郊外にあるスーパーマーケットとかでいろいろな経験とかをするわけですよ。でなんかそういうもんですよね。あともちろん奥さんがいるからスペインに行くこともあるし、スペインでこういろんな経験をしてね、だから言ってみれば自分が選んだ自分が好きな場所だけに行くんじゃなくて、 自分で選ばないような場所に行ったり、自分で選ばないような人と話したり、出会ったり、まあ、あと例えば本を読むんだったらね、図書館に行って目をつぶってちょっと歩いて人にぶつからないようにね。でも目をつぶって図書館で適当に取った本を読むっていうのは僕は大事だと思いますよ。いわゆる僕たちに今必要なのはおそらく自分でこう自分がやりたいこととかを探すエゴイスティックの時代じゃなくて、それはもう終わり。これからはいわゆるそのランダム性、偶然性というもののこの楽しさや面白さ、ミステリアスさがまた僕たちをこう次のフェーズに連れてってくれるような気がしますね。情報はもうすでにたくさんあります。これはどういうふうに出会うかです。で、出会い方です。情報、自分の情報に出会う出会い方ですけど、自分が好きなものとかを探すんじゃなくて、もちろんアルゴリズムに適当に選ばれるんじゃなくて、自分でやっぱりパッシブじゃなくてね、プロアクティブに探す。ただある程度偶然的に見つけた方がロマンチックで意外で面白いんじゃないかなと思うんですよね。というわけで、やっぱりいつものようにたくさんのインプットが大事です。たくさんのインプットをしてください。自然な日本語を話したければ自然な日本語をたくさん聞くのが一番です。そしてやっぱりある程度のランダムさが必要ですね。日本語コンテッペでいつもいつも音楽の話をしていたり、日本語コンテッペでいつもいつも言語の勉強をしていたり、言語の話をしていたり、それだとやっぱり皆さんが広がらないし、僕自身も広がらないから、広がるようにね、自分が今いる狭い世界からもう少し広い世界に行けるようにするためには、やっぱり結構広い経験ですよね。知識じゃなくて経験ね。経験をするために、言葉の世界で世界中どこでも行ける。過去へも未来へもどこにでも行けるので、僕たちは今日もまた旅に出ましょう。空を飛びましょう。地中に潜りましょう。海の中を泳ぎましょう。宇宙を、世界を、宇宙を、過去を、未来を飛び回って楽しんで生きていきましょう。死んだ後も楽しみましょう。というわけで、またね。